である。おはようございます。2月も半ば過ぎて、まだまだブルッと寒さ厳しい日もありますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。空の表情、そしてふわりとした空気、風の匂いは春の訪れを少しずつ感じておりますが、穏やかな春の女神様、待ち遠しいですよね。そうそう、私最近お部屋の模様替えをしておりまして、こう春らしくね、華やかなインテリアにこうスタイリング中なんですけども、今まではカントリー調のこうウッド調っていうんですかね、そういったお部屋だったんですよ。もともと好きなので、こう木の温かみが大好きなんですね。だけどもちょっとこの春は変えてみようかなと思いまして、北欧系ホワイト調かな、ホワイトベースにこうシンプルなナチュラルな感じが、こうなんか心をときめくというかね、なんかすごくこう惹かれるんですよね最近は。なので北欧系の雑貨だったりとか、インテリアのこう何かドライフラワーとか購入して今スタイリングしてるんですけども、実は私もそういう、なんですかね、部屋のスタイリングとかインテリアとか全く興味なかったんですよ本当は。だけども最近はなんかそういうことしてるとすごく没頭して集中してなんか楽しいんですよ、ウキウキして。新しいこう趣味なんですよね。でもともとその写真を撮ったりとか大好きなので、私はインテリアをコーディネートしてこう何か小物とか、まあ、食べ物とかフードとかお菓子とかと一緒に写真を撮ってインスタに上げたりとかしてるんですけどもまあそういうことをしてると、なんかあっという間に時が過ぎるというか、もう嬉しくて楽しい時間ばっかりだな、心地いいなと思ってね過ごしている、まあ、そんな私ですが、あと春の訪れとともにですね、お部屋から気持ちを上げてまいりましょう。パーソナリティの安田律恵です。笑顔は豊かな人生を紡ぐを信念に、ハッピースマイルモデラーとして笑顔作りや笑顔を広める活動をしています。主に笑顔講師や接客コミュニケーションマナー講師として社会で輝くための人材育成のサポートをしております。 R で R は律恵の R、 リッチ豊かな R、 レリアント輝くにこやかなの R をキーワードに輝いている社長をゲストにお招きします。社長の理念やビジョン、そして成功の秘訣など人生のドラマを語っていただき、社長の魅力にぐぐっと迫ります。私はリスナーが豊かな人生を紡ぐための学びや気づき、そしてヒントが盛りだくさん。ゲストとリスナーが輝くための明日へとつなぐ架け橋となる番組です。さあ皆さん、ここで朝一笑顔チェック、鏡をお顔の前にスタンバイしてください。そして姿勢をしっかりと正しましょう。リッチースマイリーウキウキを3回言いますよ。ポイントは口角を上げること、そして口前の筋肉を動かす意識をして柔軟にしてまいりましょう。よろしいですか。せーの、
リッチースマイリーウキウキ、リッチースマイリーウキウキ、リッチースマイリーウキウキ。
はい、ありがとうございます。笑顔は口元から、今日も元気に笑顔の輪を広めてまいりましょう。さて本日のゲストは前回に続きましての素敵なゲスト様ですよ。サンブリッジ株式会社代表取締役の三宮理沙さんです。今日は別の角度から三宮さんの輝きに迫ってまいりましょう。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
は はい、それでは皆さんお待たせいたしました。本日の輝きゲストをご紹介いたします。サンブリッジ株式会社代表取締役の三宮理沙さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回に続きましてのご出演ですが、お忙しい中本当にありがとうございます。
いや、もう2週続けてお呼びいただいてありがとうございました。
はい、いや今日も素敵ですよ。
もう嬉しいです。
なんか笑顔がすごく優しくて、前回もお伝えしましたけども、本当に優しい、そして安心安全なね、そんな私ここの心地いいような空間でお話をさせていただいておりますので、ありがとうございます。
もうありがとうございます。
今日はですね、前回はそのおもてなしスペシャリストということで、はい、おもてなしであったりマナーのお話をさせてね、いただいたと思うんですね、こちらね。はい、で今回はちょっと別のお話、別の視点からですね、はい、三宮さんの素敵な部分をですね、どんどんどんどんとお伺いしてまいりますので、はい、進めていいですか。
もうお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さあそれではですね、サンブリッジ株式会社設立のまずきっかけ、うん、歩みを教えてください。
はい、ありがとうございます。サンブリッジ株式会社は主人が経営するサンアップ税理士事務所のグループ会社として2020年の10月14日に設立をいたしました。設立のきっかけというのは、主人の一言ですね、うんうんうん、1年後新会社の代表になってね、というような無茶ぶりの一言がきっかけだったんです。
なぜそんな急に。
もうびっくりしました。
本当ですね。
はい、
ご主人なんだろうね、なんかピンときたんですか、ひらめきが。急にでしょ、だってびっくりしますよね。
いきなりですよ。いきなり、
準備もなく、
何の準備もなく、
何をすればいいのってなりますよね。
何をすればいいの、どんな会社立てればいいの、
うん、
私何ができるの。
本当ですよね。
はい、
その無茶ぶりをして、
はい、
なんていうご主人、サプライズ。
そうなんです。今では感謝しておりますけれどもね。
そうですよね、そういったことがあるからですよね。
はい、
はい、それではどうぞ歩みを続けていただいて、そして今ここに来て3年目。
そうです、
3年目ですよね。3年。
そうですね、起業しては1年ですけれども、うんうん、仕事復帰してからは約3年ぐらいですね。
でこの1年で、三宮さんが代表になりまして、
はい、
でご自身でリードして、
はい、リードして、
うん、おもてなしとコーチングとマナーを伝えているということですよね。
はい、そうですね。
いや楽しいですね。で
も、ね、人生何が起こるか分かりませんけれども、
本当本当
今が一番楽しいかなって思ってます。
いい、それすごい大事ですよ。今が一番楽しいって思える人って、
はい、
その気持ちですよね。本当に毎日楽しく笑顔で過ごしていけるから、はい、もっともっとまたさらにね、いいことが起こったりとか舞い込んできたりするから、はい、すごいいいことだと思います。
ね
え、はい、それではね、三宮さん、はい、そういったことで1年をこう経営しておりますけども、
はい、
経営する中でさまざまなご経験されたと思うんですね、うん、いろんなご経験あったと思います、
はい、
嬉しかったことだったり大変だったこと、辛いかと、うん、こともたくさん本当にあったと思うんですけども、
うん、
一番思い出に残るエピソードは何ですか。
はい、そうですね、私が講師として駆け出しだった頃ですね、
はい、
私の一番のお客様になってくれたのは、
はい、
当時ですね、中学校3年生の女の子一人だったんですね。
中学生、
はい、うん、もう誰もお客様いらっしゃらなくて初めそうだったんです。
もうそういう、はい、私もそうでした、はい、
ね、もう私のこの講座をですね、
はい、
受講後このセミナーを自分のお母さんにぜひ進めたいというふうに言ってくれまして、うん、
はい、
そこからですね、その子のお母さんも受講してくれたんですね、でそのお母さんというのは、弊社のスタッフの一人だったんですけれども、
はい
はい、当時ですね、彼女は、自分の目標をですね、なかなかこう見つけられないでおりました、
はい、
しかしですね、研修後 私も夢に向かって簿記3級の試験に挑戦してみます、はい、と、宣言をしてくれまして、はい、その年ですね、見事に合格をいたしました。
嬉しいですね、目標達成して。そうなんです、見せていただいてね、
はい、うん、でその後ですね、そのスタッフからお手紙をもらったんですけども、うん、はい、その内容がですね、まあ、この会社ともう出会えてよかったですとかですね、本当にもうなんか私のこのなんか新しいこういうなんていうのか挑戦に一歩を踏み出せたのはそのおかげですっていうのは、もうずっとお願いしますみたいなことでお手紙をいただいた時にもう号泣ですよね、私。
うるうるですね、本当感激ですね、そんなお手紙をいただけるなんてね、もう講師冥利につきますね。
もう本当に、もう一人でもいいから目の前の方をこう伝えてに、その思いをこう伝えていって、その方が何かね気づいてくださったりとかしたらもう最高だなって。
そうですよ、はい、本当にその変化を見られるというのが、うん、私たち講師はねもう嬉しい、最高のご褒美です、はい、
もうね、それがもう今でももう脳裏に焼き付いていて、なんかねもう癖になっちゃいましたね。
ちょっと心地よくなっちゃったんですね。
はい。
じゃあ一人でも多くそういった方をね増やしていきましょう。
はい。
あ、そっか。でも本当にいい、ね、エピソード投稿を聞かせていただきまして、はい、ありがとうございます。では三宮さん、経営者として普段から心がけていることは何ですか？
はい、経営者として私は、3つの軸というものを大切にしています。はい、1つ目はお客様が何を求めているのかなっていうものを、うん、追求するということ、はい、そして2つ目は自分がワクワク、うん、そして楽しいかどうか、うんうん、ということですね、
はい、
あと3つ目は従業員の満足、うん、この3つをこう軸にですね仕事をしています。
うんうん、そっか、ワクワク、自分がワクワクすること大事ですもんね。
そう、やっぱり
伝わりますからね。
伝わって、なんかね口だけでこうお伝えしてても、うんうん、楽しくないと、うん、お仕事ってねできないですけれどもね。
そうですね、やりがいと楽しい毎日っていうところをね、うん、そうするとプライベートも充実してきたりとか、はい、連動してますよね、いろんなことがね、本当に。
そうですね。
ね、で満足度を向上していくっていうことですね。
はい、
そうですね。この、あ、そうか、普段から心がけて、その3本柱、3つの柱で、
そうですね、どれが1つ欠けてても、うん、やっぱりダメだな、うん、自分のやりたいことだけやってても誰も、
うんうん、ね、
求めてなかったら選んで、
そう、そう、ね、考えていかないと私たちはいけませんよね、本当にね。
そうなんですよね、
やりたいことを一生懸命伝えてもね、相手に響かなかったら先ほどのように行動変容ないですからね。
そうですね。
そうか、うん、その、まあ、3つをね心がけて活動されているということですが、
はい、
まあ、ここにちょっとつながってくるんですけども、またやりがいはどんなところにあるのでしょうか。これまでとリンクしたお話かもしれませんけどね。
はい、ありがとうございます。うん、先ほどもですねお伝えしましたが、やはりですね、私が思いをこう持ってお伝えした講座をですね受講された方から感謝のメールをですねいただいたり、感想をですね丁寧にこう送ってくださったりとかした時はですね、もう本当にですね、もう今までの疲れが一気に吹き飛びますね。
そうですよね。アンケートとかって取られたりしますか？
もう毎回毎回、うん、宝物なんでもう撮っているんですけども、うん、もう本当に今までもうたくさんのね、もちろん時間をかけてこう、はい、講座をね作ってブラッシュアップしていくんですけども、もう吹き飛びますね。お伝えしてよかったとかね、うん、もっと私なんかできるかな、なんかどんどんこうプラスに、うん、なんかこう、そう、なんかワクワクしてきちゃって、はい、もうそうですね、
本当に生の声をその場でフィードバックしていただけるのは私たちの宝物でもあるし、うん、でまた、はい、いいことだけじゃなくてね、
はい、
やっぱり私たちの課題となることも書かれている時もあると思うんですけども、はい、まあ、それこそ宝物ですよね。
そうです、
ね、成長していけますし、うん、なんか気づかせてくれるっていう声、はい、に私は本当にありがたいなと思いますね。
はい、
ね、マイナスなこともしかしたら書かれてくるかもしれない、うん、はい、逆にそちらが嬉しかったりとか、ね、しますけどね。褒められることも嬉しいですけどね、もちろんね、
は
い、
でも課題はね、うん、なかなか言ってくださったりもね、しないので、
そうそうそう、こうしたらよかった、こういう風にしてくれたら分かりやすかったとかね、はい、なんかこうしたらいいんじゃないですかっていう、嬉しいですよね、そういったことも、ね、
もうそれはね、もうすぐ、はい、 次に実践 ねできますので、
そうなんか生かしていってね、私たちもどんどんどんどん成長したいですね、皆さんと共にですよ ね、
はい、
ありがとうございます。それでは、まあ、そんな三宮先生ですけども、現在抱えるご自身または記者の課題はどんなところにありますか？はい、
そうですね、課題は山のようにあるんですけども、
山のように
課題もね、はい、山のようにあるんですけども、まず3つかなというふうに思っておりまして、はい、1つ目はですね、商品開発ですね、で2つ目は、営業活動、はい、で3つ目は従業員の育成です。
あ、従業員の、ね、育成大事ですよね、はい、これまたね難しいところではあるんですけど ね、
はい、
本当にここはもう永遠の課題と、パーフェクトはちょっとなかなかね、
そうですね、
パーフェクトとしてしまうとまた成長もなくなってしまいますからね、なかなか私も佐野宮さんも多分一緒だと思うんですけども、研修する中でこう覆面調査とかもされることもあると思うんですけども、そういった時に100点ってなかなかつきづらくないですか？
そうですね、
とてもいいんだけど、やっぱり課題があった方が、その人たちのモチベーションにもつながるし、目標ももっともっと上に行けるんじゃないかなと思うと、なかなか難しい教育っていうところがね、深いなと思ったりもしますよね、これは永遠の課題かなと思ったりも、
できると信じて見守り続けるっていうね、難しいんですけどもね、
難しいけどでもやりがいはありますよね、確かに、
ね、
本当に、あ、そっか、もうそんな、あ、課題、人材育成、でも逆に何からやりたいと思いますか、その中でも特に
この3つの中でですか？
そうですね、はい、
そうですね、
どれも多分楽しいの大事だと思うんですけども、これはまず着手したいというか、かつ、していきたいなとかありますか？なんか
まずは、やはり知ってもらわないといけないなというふうに思っておりまして、私のことをですね、なので営業活動、
2番の、そうですね、2番目の、はい、
営業活動、こういった番組にね出させていただいたりとかですね、いろんなところでこう、SNS で発信をさせてもらったりとかですね、人とお話しする中で、私こんなことできますよとかしてますよっていうような、そういったことをですね、お伝えするだけでも普段の会話からね、ゴリゴリの感じではなくて、
お願いしますお願いしますじゃなくてということですね、
もう普通な、感じで、その中に会話に盛り込め出る、そのことがまあ営業活動かなっていうふうに思っておりますので、
ね、営業難しいですよね。私もちょっと不得意なんですけども ね学んでいかなければならないし、まあ、こんな世の中だから本当に佐野目さんと私も同じで営業活動課題です ねどうしていこうかなんてね、いつも考えてはいるんですけども、一緒に頑張りましょう、
一緒にね
本当に、いいアイデア出し合いましょう、
出し合ってね、もう協力しましょう、
よろしくお願いします、ありがとうございます。それでは後半に参りますので、後半もよろしくお願いいたします、
お願いいたします、
夢の種。
立栄のワンポイントレッスン。さあ今日はですね、おもてなしマナーのスペシャリストでいらっしゃいます三宮さんにお越しいただいておりますので、ちなみまして今日は贈り物を選ぶワンポイントレッスン時のポイントをお伝えしてまいります。ポイントは2つです。私からは1つ目、自分目線より相手目線というところで、皆さんはどうかな、物を、プレゼント、バレンタインの時期でもありますので、贈り物をするときにどの目線で選びますか？自分が渡したいなと思うもの、これはぜひとも食べていただきたいなとか、これ使ってほしいなって思うものを選ぶのもいいと思います。別にね、おすすめであるからどうぞっていいと思うんですけども、相手がこれをもし渡した時にどんな表情するのかな、笑顔かなとかいうことを考えてプレゼントを選ぶと、より相手の要は欲しいもの、求めているものというところに近づけると、さらに喜んでいただけるのかなというふうに私は思ってるんですね。 前に三宮さんどうですか、プレゼントいただいた時に困ったものとかありました、はい、ないですかね。
困ったも の
私なんかこれはどうなんだろうってちょっと困惑したプレゼントがありまして、でそれは意図を聞いたら、はい、これは渡したかったからって言われたことがあるんですね。それはもう完全に自分目線だということで悪いわけじゃないんですけども、はい、ちょっとあまりにも個性がありすぎると、うんうんうん、相手に求めているものではないということがありますので、はいはい、
そうですね、
プレゼントもらうの嬉しいんですよ、うん、サプライズとかですごくどんなものでも嬉しいという気持ちがあるんですが、うん、はい、少し、まあ、それもおもてなしですよね、要はね、はい、相手のことをというところ で、そう目線をね、自分目線もいいんですけども相手目線というところにも力を入れてね、少し活用していただいたらいいのかなと思っております、はい、そして2つ目、まあ、香りは注意というところで、三宮さん香水をもらったことありますか、過去に。
過去に香水は、はい、はい、あります。
好きな香りでした？
嫌いとは言えなかったですね。
あ、本当ですか。あのスタッフショップの方とこう、はい、選んでいただいて、うん、そして、まあ、何ですかね、万人受けではないですけども、はい、まあ、香りいい香りだなっていうものであれば、はい、問題ないと思うんですけども、はい、私は過去の経験なんで、またこれは私の経験なんですけど、すっごいいいブランドの香水もらったんですよ、
うんうんうん、
ところが本当にきつすぎて、もうびっくりするぐらいきつかったんですね。
で、
私
そうなんですね、
全然つけれなくて、はい、ワンプッシュしたんですけども、はい、本当に部屋中にこう香りが充満するかのような香りだったので、うん、それはきついと思いまして、はい、香りは要注意だなっていうところで、はい、やっぱりね、香りのものって結構ハンドクリームとかもあると思うんですけども、はい、それも香りのきついものとか選ぶよりはこうなんかほのかな香りとか、相手がどのようなこと、あとニーズですよね、本当に、はい、TPO に合わせてどういった生活なのかとか、うんうん、どういった好みなのかっていうのを知る、そしてそれにふさわしいというか合ったようなプレゼントを選ぶと香りも喜ばれるのかなと思いましたが、いかがでしょうか、はい、おもてなしの先生。
もうごもっともだと思います。ね、自分がね、あげたいものっていうよりもね、やはりどんな、ね、
う
ん、相手が表情するのかなっていう背景をこう考えて、ね、はい、選ぶのってでも楽しいですよね。
そうなんです、楽しいですよね、はい、なんかこうあげたいなと思うのもいいけども、笑顔になってくれるんじゃないかなって想像して選ぶのが、はい、その瞬間が非常に楽しかったりしますね。
そうですね、
はい、ぜひとも皆さんね、参考にしていただければいいかと思います。それでは、ワンポイントレッスンでした。
夢の種、
さあ佐野さん、後半ですけども、はい、今後の夢そして展望を教えてください。
はい、ありがとうございます。主人はですね、はい、冗談か本当かどうかわからないんですけれども、うん、一部上場を目指す。
おお、すごいすごいすごい目標
言っているんですけども、私はですね、まだ本当に全然ピンと来ておりませんというのが実際のところなんですが、うんうん、しかしですね、愛知県の岡崎市から、はい、まあ、日本中にですね、うんうん、種をまくという意味でも、うんうん、おもてなしの心をですね、全国に広めていき、社長が輝いて会社が輝くようなお手伝いがしたいなというのが私のもう思いですね、うんう
ん、素晴らしいですね。何からしていきますか、
はい、
まずは何からやりましょうかね、
うん、
やっぱり講座ですか、講座や
講座、
はい、
もう営業活動です。
先ほどの課題ですか課題をまず優先にしていただいて、
知っていただく、うんうんうん、出れるところがあったらどんどん出させていただけるっていうね、うんうん、受けていく、
ね、
はい、
確かに PR 大事ですからね。
そうですね、
はい、ご自身を知っていただくというところ、そしてまた目標、大きな目標ね、今おっしゃってましたけどね、はい、陰ながら応援させていただきます。
ありがとうございます。
でもすごいと思いますよ、目標ってこう届きそうで届かないところの目標をね、やっぱりするといいって言いますよね、うん
すごくないですか。
いやでもすごいと思う。でもそれだけできる力があるっていうことですよ。で目標を達成するって目標を掲げているんですから。
はあ、もうね、はい、ありがとうございます、はい、なんかねまた主人の夢も私の夢みたいになってって、
はい、でもパートナーですからね。
そうですね、
そこはねやっぱり一緒にね、はい、足並み揃えて
もう本当に
いただきたいなと。
なんか言われると、うん、そんななんかあの気はしないんですけども、うんうん、あのだんだんなんかちょっと意識したりとかもするんですね。
それいいと思う。意識から変わるから行動が。
そうなんですよ、
うん、
ねって言ってもちょっと恥ずかしいんですけども。
いやいや楽しみですよ。私はすごい見守っていきますのでね、どういった風に、はい、サンドブリッジ、ね、株式会社さんがどうなっていくかなってね、はい、楽しみにしておりますね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。それではですね、リスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか。
はい、皆さん聞いてくださってありがとうございました。3年前ですね、専業主婦だった私は、うん、仕事復帰にあたり一番初めにやったことがあるんですけれども、それはですね、あのパソコンが使えるようになるためのタイピングソフトの寿司だっていうゲームなんですけれども、ご存知ですか？
いやちょっと存じない。
はい、それをですね、うん、あの毎日猛練習していたんですね、うん、あの寿司だというのは言葉通りですね、流れてくる寿司を時間内にこう打っていくためのゲームなんですけれども、うんうん、
もう楽しそう。
そう、でも何日やっても何日やってももう全然上達していなくて、うんうんうん、もう 2,3 ヶ月ぐらいそれもすごいやってたんですけれどももう息子にですね笑われましたね。あのもうセンスがないなとか、なんか
私も得意じゃない、多分無理無理難しいと思う、
ね、もうそんなような状態だったんですけども、はい、やはりですね、あの自分で覚悟を決める、うん、あの会社を立ち上げたいとか、うん、あの覚悟を決めて行動をね変えていくっていうことをしていったことによって、うん、今このようにですね、あの素敵なラジオにねお呼びいただけるようにもなったなっていうところで、うん、あの私はこの3年で、うん、あの学んだことというのは、もう周りの方に助けてもらう、うん、そういった勇気というものを学びました。はい、やはりね、うんうん、今まで実は助けてくださいっていうかね、うんうん、そういった頼ることって私苦手だったんですね、うん、はい、なのでやっぱりこの勇気というのを、うん、助けてくださいっていうか、うんうん、そういった人に頼ったりとかね、はい、お願いしたりとかするのは、うん、やはり自分が優秀な人間ではなかったからこう学べたことだというふうに思っております。はい、
これからもねどんどんどんと学んでいただいて、そしていろんな人の支えになったりね、はい、またねなっていただいたりして、助け合いながらね、
はい、
お弟子の夢を実現していただけたら嬉しいなと思っております。
はい、
今日本当に貴重なお時間でしたね。ありがとうございます。がエンディングに向かいますので、はい、エンディングもお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
またまたあっという間の30分経とうとしておりますが、三宮さんいかがでしたか。
はい、ありがとうございました。もう夢のような、すごくワクワクしたそんな時間でした。
あ、そう言っていただけるとね嬉しいですし、本当にまだまだ話が尽きないなというところで、
はい、
またねぜひとも来ていただけたら嬉しいなと思っておりますが、はい、いっぱい話せましたか。
もうありがとうございます。もういろいろと聞いていただいて、はい、もう感情が込み上げてきました
ね。すごいいい話ばかりでしたね。あの印象深いエピソードのところもそうですしね、
はい、
希望だと夢、うん、展望というところもね非常に高い目標をおっしゃっていただいたし、はい、なんか私も頑張ろうっていう風にね刺激をもらいましたよ。
いやもうありがとうございます、はい、
ありがとうございます。またぜひぜひね時間がありましたら、はい、こちらにおいでください。遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは本日の R で R ゲストはサンブリッジ株式会社代表取締役三宮理沙さん、そしてパーソナリティは安田律恵でした。それでは今日も素敵な笑顔が咲きますように。